おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日のカナさんでもアリの理屈って面白いでしょ。プラプラプラプラしてるアリがいて、そいつらが巣に早く戻ってきたということが最短の道を見つけて群れ全体にという。この間、アリに長い行列を作るという秩序。これは何の条件で生まれているか。
え？条件？
うん。
食べ物とかってことですか？
うん、いやいや、アリさんにある理屈はたった一つ、うん。隣人の真似。
え？
隣人の真似をすること。
うん。
それが群れ全体を、そこを救っていくんです。コロニー全体を。
本能で食べ物をとかいうことじゃないんですか？
ないんですよ。その前に、まず、みんなが言ってるから俺も行こうという。
あ、そんな案外いい加減な？
そう、それが黙々と働いてるアリの行列になるわけです。アリは難しいこと考えない。前のやつが言ってるから俺も行こうかな、みたいな。それが群れ全体を生存させていくという。それで OK。
あ、まあ、自主性はないんですね。
自主性必要ない。自主性なんか持つと群れ全体が滅んじゃうんですよね。で、これがね、皆さん、怒らないでくださいね。ちょっと言い方がふざけてるからって怒らないでください。このね、隣人を適当に真似しよう。これが実は、食物に対して最短の道を作っていくという、ありのありたるゆえんを作っていくんですけど、はい、これを真似している人間たちもいるんです。うん、UPS 社、アメリカ宅配便。これやるんですってね。
え？宅配？
うん。これ配達経路。
うん。
あれなんですよ。決めないんですって。
え？
このビルに行くためにはこの道が一番近いとかって決めちゃうと、
うん、
それよりもっといい、短い道があることを発見できなくなるから、決めないんですって。
普通ね、マニュアルがあったり、うん、上の人がね、新人に教えたりとかしますよね。うん、そういうのきっとね、うんうん。これが最短距離だよ、みたいな。う
ん、自由度が高い方が最短の道が見つかる。で、UPS 社で決まっていることは、たった一つ。配達経路を見つけるとき、右側通行では、なるべく右折を多くするように、ナビに条件を出してやる。
ん？
だから日本の場合だと当然なるべく左折で行くようにしなさい。
はい。
これでね、年間でこの会社は300万ガロンの燃料代を節約したんですって
。え、なんで？なんでだ？日本の場合が左に巻いていくってことですよね。うんうんうん、え、なんでそれが右よりもいいんだろう？
これね、本当に些細なことなんだけども、右折して道を探しているとですね、対向車の前を横切ることになるわけで、日本の場合。
曲がるときにね、
うんうん。そうすると、対向車を気にしながら走るっていうので、時間の無駄。それで、事故リスクがぐっと下がるんですって。日本の交通事故の大半はほとんどは、あれ、やっぱり右左折なんですって。だから右折だよね、日本の場合は。アメリカの場合は左折になるけど。ただ、それだけで、300万ガロンの燃料代が、節約できるというから。
ちょっとしたことですけどね。
ですから、皆さんどうぞ個人で、自由であってくださいね。操られないという。
はい。
これ、あんまり、良くない。逆に変な例えかもしれませんが、ゴジラが、ね、銀座通り歩いていたら、ゴジラを背に逃げていくのも逃げ方ですが、うん、ゴジラのまたぐらに入るっていうのも、またぐらさえ入れば OK なんですから。
そうですね。
危機に対して、パニックに対して、真逆の方角を。だから、当然この話は、後々、群れ知能ですから、危険な群れの状態をどうやって見分けるかという知恵にもなっていくわけですから、パニックなんかの考え方にも続いていくんですよ。
はい。
パニックパラメーターというのがあるんですけども、何かパニックが起こる。その時にあなたが考えることは、みんなと一緒に 60% 一緒に逃げてくれ。で、逃げながら自分独自の 40% の逃げ道を探してください。これが最も安全な方法で、全部群れに任せないことっていう。これが、パニックが起きた時に最も大事な方法です。 パニックの被害とか、それから逃げ遅れはどうしてそういうことになるのかというと、これやっぱそういう言葉が本当にあるんですね。社会的愛着モデルっていうのがあるんです。
はい。
これ人間だけなんでしょうけど、この手のパニックに遭遇した時は、知り合いを探して一緒に逃げようというのは、まず諦めることなんですって。
あ、そうですか。
うん。だからほら、あの、津波の時に岩手の昔の、あの、なんか、じいさんばあさんの言葉の中で、
はい、
津波の時は天然子っていう、
はいはいはいはい、
天然バラバラに逃げようっていう、あれはやっぱり群れ知能なんです。
なるほどな。
うん。この次は明日のマネタの上で。